サウンドパティスリー、毎週火曜日はジャーナリスト上杉隆さんの政治コラムです。こんにちは。
こんにちは、
今このタイミングで星マンゴーを食べるのは絶対に無理だと思います、
じゃあね、アップルマンゴー、
アップルマンゴーね、美味しいですけど、
でも食べようと思ったら、放送始まったのと、ちょっと匂いは結構、
アップルなのかマンゴーなのかどっちなのかって、
マンゴーですよ、見ればわかるでしょ。
でもこういうのも大事にしないと。
マンゴーなんですよ。
被災避難所にいらっしゃる方ね、こういうのも本当に重要です
けど、そうですね、乾いた食べ物はもちろんいいですのでね、
本当に、
まあそれ以上に基本的な食べ物が足りないってところもありますけど、はい、水、食べ物、それから毛布ね、一刻も早く届くことをお祈りしております。で、上杉さんはどこで被災したんですか？
僕、御殿場の、18番ホールのティーグランド、
ゴルフ場に行って揺れが分かりました、
いや、ものすごい揺れました、びっくりしましたね、
ゴルフ場、御殿場ね、
御殿場のあれ、富士カントリーっていう、でそこで、ティーグランドに最終ホール来たら揺れて、
はい、
まあ、もうゴルジョで意外と揺れが感じないんですよ、小谷さんは知ってる通り、ね、分かんないんですよ、
ガタガタ言わなそうです、
もうなんていうんですかね、いきなりカートがガチャガチャ揺れて、
は
い、これは尋常じゃないなと、
うん、
で慌ててクラブハウス戻ったら、もうその時にもうその瞬間停電ですね、う
ん、
でもすごいのはもう携帯も通じない、だけどツイッターだけ来てるんですよ、ですぐに見たらもう、発生と同時に震度、それから震央ですね、震源地、マグニチュード全部出てて、これはとんでもない地震だと。
どうやって都心まで戻ったんですか？
ただそこから車で、帰ろうとしたら、もう東名高速道路が、もう閉鎖されて、で下道で行ったら3時ぐらいに出たんです。もうそのまま出たんで
午後3時に、
ね、何にもしないでバーンと車乗って、ゴルフウェアのまま、そしたら着いたら夜の12時でしたね。9時間かかりました。
そうでしたか。
でその間、まあ、途中で止まって情報収集のために、テレビはずっとつけてたんですが、テレビは入らなかったんですよ、一時、でラジオをずっとつけて、車の、でそれから、まあ、ツイッターですね、ところどころ止まってツイッターでやり取りしたり、あとこちらから発信すると入ってくるんで情報が、御殿場の方もすごく停電なんで、御殿場市にいる皆さん、信号が全部ついてないんで、交通気をつけてくださいという、ツイートを発信して、
上杉さんからね、
だから、他のところもそうだということだったんで、そしたら情報も入ってきたんですね。
それ以降、本当に不眠不休で取材をしているということなんですけど、上杉さん、ツイッターでも再三訴えていらっしゃいますが、その情報、こういう非常時というのは、情報をどう出すかっていうことが、人の、心を安心させたりとか、あるいは逆に混乱させたりということで、その出し方っていうのが、今回、問題もいろいろあるぞということをおっしゃってますね。
基本的には、確定した情報、これはもうすぐ出すべきなんです、政府は。これ、国民のものですから。というのを今回、人命が関わるんで、これは隠しちゃいけないんですね、例えば津波情報、これはもう隠すべきじゃないですね、当然ね、
もちろんですよ、
それから原発の情報、隠すべきじゃない、
そうですね、
残念ながら隠されてましたけど、そしてですね、あとこの被害に起こった場所の情報、メンツとかなく、もうとにかく知らせると、というのも、発生から72時間というのは生存率高いわけですね、
そうですね、
だからとにかく早くと、そしてそれはある程度こういう状況ですから、場合によってはですね、間違った情報もあるかもしれないんです、ただそういうのも含めて、一回一回確認する前にとりあえず動くと、これは政府の方、もう大変ですけど、それしかないんですよ。
今回の政府の動きというのは見ていてどうでしたか？
ダメですね、はっきり言って、
どんな点
か、まず具体的に言うと、最初、被災者の方が三陸沖で津波にさらわれたという情報が入ったんです。その時政府の発表は十数人、行方不明者って言ったんですよ、死者行方不明者、二桁のちょっとと。でその時にもうすでにツイッターとかラジオとか、そして、自由報道協会とかのフリーのジャーナリストたち現地にも飛んでたんですね、神保さんもそうですけど、TBS で言うと、でその時にとんでもない、そんな数じゃないぞと、もう聞くと、本当にすごい数になってると、もうすぐ災害援助隊、救援隊、各国に要請も含めてやるべきだというのが、実は私たちフリージャーナリスト、海外 の、 ジャーナリストも情報公開しましたから、とにかく大変な事態が起こっていると、何はともあれ人命が優先なんだからと、言ってそれを訴えに行こうと思ったんですが、なんとその日に、発生の日に、政府の会見、フリーランス、海外メディア、ネット、拒絶です、もう信じがたいことやってるんですよ、政府は。
どういう意図で遮断だったんでしょうか。
その日に神保さんと、ニコニコ動画の七尾さん、 それから畠山さん含め、入れてくれと言ったら、定例会見だったんです、たまたま。はい、ただ、こんな事態なんでお断りしますと。で、それはおかしいだろうと。ただ、自由報道協会30人、全部合わせると、まあ100人ぐらいになるんですかね。メンバーで合わせると。で、海外特派員協会、これもそうですけど、合わせると200人ぐらい。
はい、
その記者たちがバラバラに、こんな事態の時に官邸に申し入れとかしたら、これは大変なことだろうと。いうことで、その日の夜に、まあ私は暫定代表なんで、これはもう皆さん、連絡したいのは山々だけど、私に、預からせてくださいと。
はい、
で、僕が交渉の窓口をやりますと。ということで、翌朝の早朝から、官邸の方に掛け合って、まあ行って、土曜日だったんですけど、はい、もう早朝から行って、ですぐ横のところに車止めて、で、対応させていただきたいと。で、強いては、まあこんな形なんで、官邸も大変でしょうから、私が代表になりますと。で、交渉窓口一本化しますんで、ぜひお願いしますと。と言って始まったんです。ところが。
僕の印象なんですけど、菅総理大臣はって、なかなか出てきま、来なかったんじゃないですか。来ました。
来たん
で。停電したんでよくわからないんですけど。
まあ、その次の日に出ましたね。
次の日ですかね。
それから枝野さんは当日から含めて24時間のうちに7回やってるんですよ。
で、その申し入れを夜の段階でして、要するにさっき入れてもらえなかった人たちがもう一回まとまってきたっていうことにはどう対応したんですか。
まとまって、まあ私が代表でしたわけですね。はい、で、それを、まあ、連日、連日っていうか今日もやってまし、やりましたけど、朝からもうずっとやったわけです。はい、で、全員って言わないと、
はい、
過去に昨日まで、総理会見とか官房長官会見出てた人だけでも入れてくれ、でそれもダメだったのがあった時に分かりましたと、僕は入りたいなんて言わないと、ただニコニコ動画とか、海外メディアとか、一社ずつでも入れてくれと、そしたらそれを見てみんなで政府の発表をどんどんするからと、なぜかというと政府が発表しないもんだから、誤情報とかデマが流れたわけですよ。だこういう時は公共の機関が普通発表するんだけど、日本政府混乱してるから、こっちでやりますよと、お互い様じゃないですかと、みんなこういう時は。で、海外メディアの人もそうだからって言って、入れたら、入れようとしたら入れないと。で、それで。
そうですね、上杉さんが考えたのは、なるべく今は、そのフリーのジャーナリストとか、もちろん海外に対しては海外の記者たちというのが、それぞれがその情報の出口なわけですよね。なるべくたくさんの出口に対して、同じ情報を同時に流した方が、いっぺんにたくさんのところに、その政権の持ってる、政府の持ってる正確な情報が伝わるんだから、なるべくたくさんのいろんな情報の、出し手を一堂に会した場所で正確な情報を言うことが、誰にとっても、利益になるってことを訴えたんだけど、政府側というのはこういう時だからこそ皆さんには来てもらっちゃ困るという言った
。定例会見じゃありませんからってずっと言うんですよ。で、何を言ってんだと、こんな時定例も何もあるかと、こんな緊急事態で国のと。
そうするとあれですよね、海外の記者の方っていうのは、政府のその記者会見の場を取材しないで記事を書くことになるわけですか。
そうです、みんなそうですよ。今も
それじゃバラバラになっちゃいませんか。
私もそう。で、公的な機関が発信されないからこういうことになってだから、だからいいと、譲歩して、一人でもいいから入れてくれと、それをみんな見ながら、ビデオ見ながら、ニコニコ動画の、それでみんなでそれを書いて、ツイッターとかで発信すると、なぜかというと、被災地は、避難所も、テレビも新聞もないんですよと、テレビの新聞の記者ばっかり言ったって伝わってないんだと、ところがこっちのツイッターではガンガン来てるわけですよ、避難所にこういう方が。で、通信はネットはつながっていると、でも携帯電話つながらないと、あとここからやってあげればいいじゃないですか。
いつも、まあ、私ラジオで喋ってて言うのも本当に心苦しいんですけど、ラジオやテレビで被災地の方が一番欲しているのは情報ですっていうふうに流すでしょ。そうです、情報です。情報を届けるそのメディアそのものが被災地が情報不足で困ってるってことを報じることにものすごくもどかしさというかですね。
ラジオは一番大事なんだよね。
ラジオは大事ですね。ただラジオもないところもあるんですよ。
ただその被災地の声を拾えるってことでいうと、ツイッターはやっぱり被災地の声も拾えるし、まあ、もちろんそれも不可能な方もいらっしゃいますけど、そういういろんなチャンネルでなるべく一番情報の弱い人に対しても行き届くように、政府もいろんな道を準備するべきだってことですか。
誰もテレビやめろなんて言ってないんですよ。とにかくチャンネルがいっぱいあった方が
被災者
と
か
避難された方も
テレビがあり、ラジオがあり、ツイッターがあり、ニコ動があり、いろんな選択肢があれば、同じ情報がいろんな道で人につながるだろう。
上下さん、こんな時ですからって言葉で納得した。
だからもう頭きて、怒鳴りつけたんですよ、正直言って、人命かかってるんだからふざけんなと、でそれでも、もう誰でもいいから人入れようと、こっち入れたくないんだったら、そちらでツイッターでもいいから作って、発信してくれと。その
今もうツイッターできましたね。
それで言ったんです、次の日作ったんです、
官邸ツイッター。
でそれはどうしてかというと、枝野官房長官の携帯電話にもう十何回入れてるんですね。それから細野豪志、補佐官、それから、福山哲郎官房副長官、これもともと民主党で同じ飯釜の飯食った人間だから、 とにかく伝えようと、で窓口ですから、はい、でそれをずっとやってるんです。官邸の報道室なんてここで聞いてると思いますけど、うん、何度電話したか、うん、何度話したか、うん、一回も対応しないんですよ。
これ先ほど上杉さんもちらっとおっしゃってましたけれどもね、うん、その正確なその官邸政府が発表する、正確なしかも重大な情報っていうのがなるべくいろんな道を通って隅々にまで行き渡った方が、デマが発生しにくくなるってことなんですよね。
防げますか。すぐ出たとしてもすぐ消せるんです。
で情報を、まあ、例えば一番信用できるラインあるいは一番馴染みのラインっていうのに、区切ってしまうとそれ以外のところでデマが発生して蔓延してももう時すでに遅しになりかねないということからおっしゃってるんですね。
で具体的にこちらの方にも情報が来るわけじゃないですか、ただ情報提供もできるわけですね、はい、入ればいまだにまだ入れないと、うん、でその時やっぱ悔しいのは、はい、あんまり怖い本当は言いたくなかったんだけど、うん、2日目とかにもうみんなのところにフリーの、
はい、フリーランスのジャーナリストのところに、
これは10人とか20人の規模じゃないぞと、うん、何百人も死体が転がってると、で行方不明者っていうかまだ助かってる人は絶対いるんだと、うん、早く救援部隊を起こすように言ってくれと、うん、それ伝わらないんですよ、
うん、
ただ最初の発表が8000人自衛隊と、
はい、
で桁が2つ違うだろうと、
うん、
で後から結局だんだん増やしていくんですよ、逆ですよね、うん、最初に10万人規模で送るべきなんですよ、うん、でそれで頭きて、
まあ、確かに10万人規模で送っといて、ああこんなにいらなかったんだねって引き上げれば、まあ、
それでいいです、
まあ、それでね、他に手が回らなくなるってことを恐れたのかもしれませんけど、
それで大げさじゃないか上杉と言われても別に構わないですよ、別にそのデマだろうがなんだろうが可能性の問題ですから。でそれであと詳しいのが初日にアメリカ軍がその救援も含めて助けるぞって言ったわけですよ、ただ官邸断ったんですよ。で今また入ろうとして実際もうこれ言っていいんですけど、そしてそれでもまた断ったんですよ。海外
それは何ですか、アメリカの
メンツと官僚と、それから要するに海外メディアも排除してるから情報が入らないんです、でそれで今入ったんですけど、はい、実はやっと、それも実は昨日から、この原発の問題に関してはもう世界中大変な問題だと、メルトダウンするぞと言ったんです。で私もその情報海外のメディア全部そうですから、専門家も、でメルトダウンって言葉を使ったらバッシング受けたんですよ、2日間ずっと知ってると思いますけど、メルトダウンって言葉を使うなと、で使うかどうかじゃなくて可能性を言ってるんだと、
はい、
最悪の事態に備えてやるのが一番だと、データの際に電話したのも最初3キロ四方って言ったんですよ、3キロ圏内から逃げてくれと、3キロじゃないでしょって、最初言うのは30キロ世界中、30キロでやって原発の時は大げさでいいんですから、で大丈夫だったら20キロ、それで大丈夫だったら10キロ、減らしていくのが普通のやり方なんですよ、ダメージコントロールの、ところが官邸官僚役人東京電力、電磁連、そして記者クラブ、放送局、新聞、全部ですね、いやまずやらなかったのが3キロ、5キロ、でそれに対して突っ込めて誰か一人、誰一人聞かなかったんですよ。
こういう非常時、まあ、普段の暮らしでもそうですけれども、普段の暮らしもそうですけど、こういう非常時なんかは、大げさだって言われたらどうしようとか、騒ぎすぎだって言われたらどうしようっていう気持ち、まあ、それと、実際、限られた人手を一番効率的に、分配するにはどうしようっていういろいろなもの、あと、大事が起こったんだっていう印象を与えない方が、まあいいんじゃないかっていういろいろな思惑があって、判断はしてるんでしょうけれど、ただやはり人が安全に身を守れることが第一ですもんね。
人命がかかってるんで、はい、特に原子力はそれそう大げさでいいんですというのも確認します確認しますと枝野さん言ったんですよ。被害はありませんと言い続けたわけですよ、ずっと。その時にどうしたかというと、なんて言ったかというと、確認した情報から徐々に出していきます何度も言うわけですよ、でその時も携帯に電話して確認した情報じゃないんだと、
これは高田さんおっしゃってましたね、
確認した瞬間に原子力の場合は終わってんだと、
起こりうること、まあ、途中からですから枝野さんもトーンが変わりましたけど、起こりうることをいくつか挙げて、その中でまあ最も最悪の事態としてはこれが想定される、で現状は今こういうところだから、そこには至っていないという言い方の方が、まあ、これ人間安心しますよね。
で原子力に関しては、もう、放射能が出てますよというのはもう分かってましたし、東京に飛んできてるのも分かってた、これは身体に影響はないですけど、ただその事実を知らないと対応できないじゃないですか、でそれを言えと言ってたわけです、でしかもみんな海外メディアもフリーもみんな情報持ってるんです、現地行ってるから、眼科カウンターで広川隆一さんとか測ったら振り切れてるわけですよ、これを伝えなくちゃいけないと、で NHK が伝えないんですよ、放送局は。
だからその時思うの、さっき小島さん言われたけど、あんまり大げさに言っちゃいけないっていうのはなぜなんですか、メディアっていうのは。
いや、それはいろいろな思惑あるのかもしれませんね。
大げさに言うなって、まず NHK 以外やんないっていうのが一つの理由ですよね。要するに全部東電のテプコのコマーシャル入ってるかなんか知らないけど、誰一人質問しない、批判はしない、未だに。そんなのね、スポンサーとか利権じゃなくて人命かかってんだから言わなくちゃダメなんですよ、これを。で、結果としてこうやって被害者が出てる、犠牲者が出てる、そしてかえって国際的な信頼を失って株価下がり、日本は何やってんだと、助けに行った時に断っておいて今更と言って、今アメリカ軍が入ってるんですよ、実は。
先ほど上杉さん、人災という言い方をしたんですけれど、それはつまり人々の不安を大きくするような、あるいは混乱させるような情報の出し方をしてしまった、それから、情報の、入手の仕方というのも非常に、自分の、ところに集める情報のうち、上杉さんみたいに声を上げていた人の声が届かなかったことによって、実際対処が遅れてしまったという面があるので、これはその、主に官邸ですけれども、情報を集めてそれをどう判断するのか、どのような処置につなげるのかということが、非常に動きが遅かったということなんですね。
そうですね。あとね、情報が多様化していればこういうことにならなかったんですよ。だから記者クラブでしつこくずっと言っていたのはもう残念ながら遅かったんですけど、もし入っていたら私だろうが他の人だろうが海外みたいなのが、いやこれ大変なことだと思います。 IAEA から観光が来てます、ヨーロッパの国は日本から国外退去命令が出てますと、そこに知らないですよね、みんな多分、もう遠くに出てるんですよ、
ヨーロッパの国々は、自国の人に対して日本から、退去するように、
最初フランス大使館は最初まず関東平野から出ろと、でアメリカ大使館も西に行けと、退避勧告、イギリスもそうですけど、要するに核の問題に関しては対応できないから、後じゃ遅いんですよ。もうとにかくその事前にやらなくちゃいけないです、だから大げさにやっていいと、ずっと言ってるのは、
つまり一番最初の段階で最も大きい被害を想定して行動しておけば、事態がだんだん明らかになってきたときに、それに即したようにまた行動を変えていけばいいのであって、一番最初の段階で最も、小さい避難しかしないと、予想よりも被害が大きかったときにはもう間に合わないということなんですね。
間に合わなかったですね。
だからね、ネット上ですけど、1号機がこう爆発したっていう情報が入ります、そうすると、もうすでに風向きはどっちだっていう情報が主流になるわけですよね、どっち向いて風が吹いてるんだと、どっちに向かって放射物質が行くか。で、そうなのに、そういうことをみんなやり取りしてるのに、その全く問題ありませんだけのことを公的機関が言ってると、ますますその自分たちで助かるために何したらいいかっていうのは自分たちで決めなきゃいけない、
そうであればこそ公的機関がなるべく迅速に、さまざまな道を通って同じ情報を、いっぺんに出すことが、一番デマが出回らずに済むんだ、
あとは繰り返すように、批判的なメディアが入っていればですね、枝野幸男官房長官が、1号機爆発した時に水槽爆発です、健康には問題ありませんと、3号機爆発しますという時に何て言ったかというと、仮に爆発しても、人体に被害が及ぶものじゃありませんと言ったんですよ、で人体に被害がないって今何て言ってるんですか、あの人は。でそれを今度褒めるんです、でしかもその間の官房長官会見、誰一人そのことについて質問しなかったんです、
記者会見で。
なぜかというと、フリーランスや海外メディア全部ネットメディア排除してるから、つまりスポンサーに乗っかって、要するにと、ガス、電力会社、原子力政策に誰も一人文句言えない、これ言ったら多分僕終わりだけど、要するに
ただそこはちょっと勘繰りすぎじゃない、
勘繰りすぎじゃない、全然
そう、
じゃあ会見全部見てください、
誰一人言わな
かった、今ね、これの事故が起こってから初めて質問してるんですよ、それも東電と保安院の会見に入ってフリーランスとか、それが質問しだしてからやっとやってる、あと NHK だけですよ、聞いたのは、報道も、
本当に安全、人々の安全を考える上で言ったら、さまざまな意見の質問者がいる場所に同じ情報を同時に出すことが多分一番確実ですよね、それを区切ってしまうと、さまざまな意見の人があちらこちらで独自に取材をしたり、あるいは情報が得られなくて出してしまった情報によって、さまざまな間違ったものの見方が広がることもあるし、間違った情報の伝え方もするかもしれない、
今回ね、なんでここまで言ってるかというと、やっぱり人命が関わったりし、結果として残念ながら、それによって失われた人命がある可能性があるわけですよ、非常に。
これは会見の場を基本的に、海外に対しても、それから記者クラブに属していない人に対しても解放するという方向にはなってるんですか。
まだなってません。でその間に、一昨日の夜にこの現状を見て、原口前総務大臣がやっぱりまずいとなって、ですぐ電話してきてくれて、原口さんから、どうなってるというから事情説明したんです、そしたらすぐに官邸に乗り込んできました。
ああ、そうですか。
で権限はないの、そして菅さんに直接言って、 そしてその後に、今度、官房の、あのチームの方に入って、うん、それで対応すると言って、うん、なんとかなると思ったんですが、まだなりません。
もうこれ本当にあの全ての人に関わることですのでね、あの情報があの本当に隅々まで行き渡るように、なるべくたくさんの情報の出し手に対して公の場で、いっぺんにあの情報を出すということが、これは全員を守ることになる。
繰り返すように多様性なんですよ、はいはい、いろんな情報があればそれ選択して、はい、後で間違ったら消えていけばいいんですから、はい、とにかくね、そういう情報を一本化する危険性、むしろ多様な情報っていうのを求めたんですけど、
これも強く訴えたいですね、本当に、
まだ間に合わないと、間に合うこともあるし、いやもうでも
引き続き働きかけていただきたいなと思います、
はい、ちょっと残念ですね今回は、
上杉隆さんでした。残念ながらお時間になってしまいました。ありがとうございました。
残念。小島慶子キラキラ